演の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社光食品代表取締役高橋治夫さんです。五泉市に本社を置く光食品は、新潟の美味しいお米をどこでも美味しく食べられたらという思いから、新潟県産コシヒカリを 100% 使用したレトルトのお粥を製造しています。それではお話を伺ってまいりましょう。
もともと農家でいらっしゃったそうですね、高橋社長は。
うちらは古くから農家をやっておりまして、まあ私で16代ぐらいなんですけれど。
ということはもう何百年と。
まあそうですね、それでこちらの地帯は大体田んぼばっかりで、水筒一本でずっとやってきたということです。はい、はい、
それがどうしてこのお粥をというふうに思われたんですか。
そうですね、今から大体26年ぐらい前、コシヒカリの需要が落ちまして、何らかその形の変わった形でやったらいいんじゃないかということで、付加価値の問題がありまして、お粥でもって加工したら消費が伸びるんじゃないかということで始めたわけです。
そのお粥にひらめいた何かきっかけはあったんですか。
結局ね、当時ここにありますこの缶詰ですけれど、これが新潟県の試験場で、食品研究所で、お米と水を入れましてお粥にするという技術を開発しておりまして、そこで新潟県の食品研究所の井川先生という非常にお米に詳しい方がおられまして、そこで地位で缶詰を始めたわけです。
あと缶詰が最初。
最初はい、それで缶詰はまだ市場になかったもんですから、非常に物珍しくね、しかも日持ちがするというのが利点でした。これは3年も賞味期限があるんで、それで重宝がられて、随分あちこちで使っていただいたというのが始まりなんですね。ただその時点で作るのが難しくて、この缶詰の場合は中身が全然落ちませんので、ミリグラム単位で測らないとダメということで、デジタルでもって手作業で測らないといいものができないと。商品というものはやはりこう蓋をパッとワンタッチで取った時、水が浮いていてはいくら美味しくてもダメですので、お粥の状態になっていないと巻けないということで、そこまで行くのにさらに3ヶ月ぐらいかかって、それから商品化して販売に入ったというのが始まりです。
もう出だしから好評だったんですか。
非常に好評でした。味がいいということで。
でもそこからトントントンと、
とはなかなかいかないんです。
いかなくて、
市場を開拓するっていうのは、はい、まずは農家のもんですから開拓の道がないわけですね。
販売するルートをお持ちでなかった。
そうです、それがね、非常に苦労しまして、販売にこじつけるまで約10年間、それから販売ルートに乗せて安定するまで約10年間、それから6年を経過して安定してるというのが現状でございます。
はい、なかなか長い道のりでいらっしゃったんですね。缶詰からスタートして、こういうレトルトパウチの形になったのには、また何か発見とかあったんですか。
毎日消費するには、缶詰よりも、レトルトの方が非常に便利ですので。
確かに缶詰はね、ゴミもね、溜まっていきますしね、缶がね、
食べた後始末も悪いということで、レトルトパウチはすぐ食べられるということで、熱湯でもよろしいと。そして封を切ってお鍋に移して、ラップさえすれば2分でいいですね、電子レンジで。それで簡単便利で、日持ちは1年もすると、常温でいいという便利さがあるわけですね。それから今度は物はできたんだけれど、販路をやはり都心に求めたものですから、なかなかうまくいきません。それはなぜかというと、うちらの会社は会社の知名度もございませんし、それから何しろお伺いする問屋さんが日本でも 1,2,3,4 という大きな問屋さんですので、営業スタイルも違うし、そういうところで物を扱ってもらうには、物はとてもいいんですけれど、なかなか受け入れてもらえないというのが非常に苦労しました。それであくまでも最終的にはスーパーのバイヤーさんが認めなければ、 この商品は受け入れてもらえないので、それで細かく栽培方針から、うん、なぜこれが美味しくなるのか、そういう説明をよくして、28年、そんなことしてぐるぐるぐるぐる回っていたわけですね。そしたらもうあつこつの問屋さん行くもんだから、10年を経過してからあつこつの問屋さんがポツポツとみんな扱うようになったという、で東町の方のスーパーは大半お世話になっているというのが現状です。
売り込みのため新潟東京間を何度も往復した日々を振り返る高橋社長。社長自らが撒いた種は時間を経て一気に芽を出しました。
一発大逆転のきっかけになったことっていうのは何かあるんですか？
あるんです。でこれがね、今から19年前に缶詰ですね、はい、これがその防災で使ってもらったと。
防災グッズの中にこのおかゆが、
そうそう、うん、5万セット作ったわけですね。その中に4個ずつ入れていただいて20万個、これがそのきっかけになったということです。
ですか。
それから徐々に東京都内の役所さんお粥を採用するようになったと。缶詰のお粥、これが3年持つという利点もありまして、どんどんその入札に参加して、どんどんどんどん売り上げが伸びたというのが実態です。
阪神淡路大震災からのこう展開だったわけですね。
そうですね。これが大きなきっかけでしたね。
はあ、でもやっぱりその後も東日本大震災などありまして、防災食にはすごく注目が集まってますけど、火もない電気もないっていう時にすぐに食べられるものって本当限られるんですね。
そうですね。その点がやはりお粥の場合は風さえ切ればすぐ食べられるという利点がございます。冷たくても美味しいですから。
そうですよね。
非常にその防災に注目をされて、今どんどんどんどんこの防災関係の利用が多くなってるわけですね。
本当にお忙しい高橋社長ですが、力の種となっているものは何ですか？
やっぱり常に若い気持ちでね、若さを持っていること、それともともと商売のうちで生まれたわけでないんで、農家で生まれた親父がね、なかなか都心の真ん中で商売するというのはとても難しくて、もういろいろな面にぶつかりまして、もう今度はと東京に足を運ぶんですが、そのうまくいかない時の寂しさはもうよくしみじみ感じております。
でもそれを乗り越えての行動力が、
そうですね、
今の結果実績につながって力の種になっているということですか。そうですね。はい。さあ、もう今ベースがしっかり確かなものが築かれたと思うんですが、
そうですね、
今後はどんなふうに展開されていきたいですか？
今後はね、今もう計画あるんですが、大手さんとのタイアップして、いわゆるその調度でものを作ると。ちょっと今やってるのは薬膳粥なんですけれども、そういうものに焦点を合わせて頑張っていきたいと思います。
高橋社長から今の若者に、励ましのメッセージをいただけますでしょうか？
今はですね、ネット社会そういう状態にありますので、メールとかそういうもので若者が発信しておりますが、一方的なその自分の考えを述べてるわけですね。そして相手方の意見をただ自分で聞くと、その道中中間にはその、お互いのその会話がないために理解するのが非常にその問題があると。そこでそういうものをできるだけ理解できるように若者はものを書く手紙とかそういうものをぜひやっていただいたら、非常にお互いの理解がうまくできるんじゃないかと、コミュニケーションがうまくいくんじゃないかと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。